おはようございます。今日は歓迎礼拝ということで、全く新しい方のことを考えて、聖書からお話をしたいと思います。今日司会者に読んでいただいたマタイの福音書というのは、この福音書っていうのはですね、新約聖書の中にマタイ、マルコ、ルカ、ヨハネっていう4つですね。もうのっけから数字がわからなくなってますね。4つの福音書、福音書っていうのはですね、この聖書が教えている救い主イエス様というお方がどういうこの地上で生涯を過ごされたのか、どんなことを教えて、どんなことをされたのか、どんなお方だったのかっていうのが書かれているのが、この福音書という4つの本が、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ、4つのこの福音書がそれぞれ違う角度からこうイエス様のことをこう書いています。ですから4つ読むと、私たちはこのイエス様という方を直接見たことはないんですが、こう立体的にそのお方がどういう方かが分かるようになっています。で、まあ、そんな中でこのマタイの福音書の、5章から7章というところは、このイエス様が教えた山上の水訓とよく言われますよね。この山の上での教えとよく言われる、山上の教えと言われる、まあ、このイエス様の教えがまとまって書かれている、まあ、そういう場所です。イエス様は例え話の名人でした。まあ、いろいろなことをこう例えて話をするこの名人だったんですね。ある時、テレビを見てましたら、歌舞伎役者のですね、松本幸四郎という人がインタビューを受けてました。その時インタビュアーが彼にこんなことを聞いたんです。幸四郎さん、いい芸っていうのはどういうものですかって聞いた。いい芸とはどういうものだと、どういうものなんですか。皆さん、いい芸というのはどういうものだと思いますか。この松本幸四郎は何て答えていますか。なるほどねと思って、私はこういうのをメモを取って何年か経つと話すわけです。彼はこう言ったんです。いい芸とは、見ている人が一緒にやりたくなるものだったんですね。いい芸っていうのは、見ている人が一緒にやりたくなる。だから歌舞伎で踊っているのを見ると、こう一緒にそれでこう踊りたくなる。なんかこう睨みを聞かせてるのを見ると、思わず観客席で一緒になってこう弁慶になって睨みを聞かせちゃう。そういう世界です。でイエス様の、私イエス様のお話を読んでると、イエス様のお話っていうのは、イエス様の話を聞いている人がもう一緒にその話の中に参加をして、一緒になって相づちを打ったりですね、まあ、今で言うとこうちょっとツッコミを言いたくなったりとかね、で一緒にこうその話に参加をしたくなる、そういうお話だったんじゃないかと思います。まあ、今日読むこの、イエス様の例え話もそのようなお話だと思います。イエス様はここで、この私の言葉を聞いて、私のこれらの言葉を聞いて、それを行うか行わないかっていう話をする。自分の教えを聞いて、それを実行するか、信じて実行するか、それとも信じないでやらないかっていう、まあ、この2つのことをこう我々に迫るんですね。じゃあイエス様のこれらの言葉を聞いてっていうのはどういうことなんだろうか。まあ、ちょっとかいつまんで、マタイの福音書の5章から7章でイエス様がお話になったことのちょっとダイジェストをこう話しています。例えば5章3節ということでイエス様はこう言いました。心の貧しいものは幸いです。天の御国はその人のものだからですって言いました。心の貧しいものは幸いです。天の御国はその人のものだからですって言いました。これ心の貧しい人っていうのは心が卑しいっていう意味じゃなくて、自分は本当にちっぽけな存在だ、神様の助けなしに自分は生きることができないっていう貧しさですよね。それを知っている人は幸いだ、そういう人は神様が用意してくださってる天国を手に入れることができるからだって言ったんです。それから5章の4節のところを見ると、悲しむ者は幸いです。その人は慰められるからです。私たちの社会では悲しむ者は災いです。しかし、イエス様は悲しむ人は幸いだ。その人は神様の慰めがあるよ。と言った。例えば、心の清い人は、者は幸いです。その人は神を見るからです。と言いました。さらに男性、私も含めて男性にとっても耳の痛い一言。5章28節、誰でも情欲を抱いた女を見る者は すでに心の中で寛容化したのですって言います。旧約聖書にモーセの十戒というのがあります。まあ、皆さんご存知の方も、多いかと思いますが、十の戒め、その中の一つに寛因してはならないっていう言葉があります。まあ、あの豊臣秀吉がこのキリシタンにならなかったわけの一つじゃないかと、言われている。なんせ息災がですね、めちゃくちゃいたわけですよね。で、彼はどうしてもこの教えを超えられなかったって、まあ、話があるぐらいの、まあ、どこまで本当かどうかわからないんですけども、誰でも情欲を抱いて女を見る者はすでに心の中で寛容を犯したのです。イエス様は寛容してはならないっていうこの旧約聖書の教えがどういうことか非常に具体的に話をしました。さらに5章43節から44節、自分の隣人を愛し自分の敵を憎めと言われたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います、自分の敵を愛し迫害する者のために祈りなさいと言いました。自分の敵を愛し迫害する者のために祈りなさいと言いました。さらに7章の1節から5節ってところを読むとこういうように出てきますね。裁いてはいけません、裁かれないためです。あなた方が裁く通りにあなた方も裁かれ、あなた方が測る通りにあなた方も測られるからです。またなぜあなたは兄弟の目の中に、兄弟の目の中の塵に目をつけるが自分の目の、中の針には気がつかないのですか。兄弟に向かってあなたの目の塵を垂らしてくださいなどと言うのでしょう。いいのですか。見なさい、自分の目には針があるのではありませんか。偽善者よ、まず自分の目から針をのけなさい。そうすればはっきり見えて兄弟の目からも塵を取り除くことができます。これは人間関係の教えですよね。私たちが相手の人を評価するように相手の人に自分が評価される。これ10年前ぐらいから心理学の世界ではストローク理論というのがありまして、我々が相手にどういうふうなこう気持ちでどんな言葉を投げかけるかで相手から来るものが決まるっていう、そういう人間関係の一つの考え方があるんですけども、もうイエス様はそれをすでに2000年前に、まあ、言われている。私たちが相手のことを裁いた通りに自分も裁かれる。相手を測る通りに相手からも測られる。で、私たちは目の、兄弟の目の中の塵、目の中にこうね、ほこりが一個入ってるのを追求するけれど、自分には針が入ってるじゃないか。ね、この、こういうところ支えてる針が入ってるじゃないか。それが気がつかない。で、そういう現実が私たちにあるんだということをイエス様は教えてくれました。さらに、7章7節8節、これも有名なところですが、求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見つかります。叩きなさい、そうすれば開かれます。誰であれ、求めるものは受け、探すものは見つけ出し、叩くものには開かれますと、イエス様は言われました。これは神様を求めて、神様を求めなさい。神様は自分の救いを探しなさい。自分がイエス様を信じて救われるように叩きなさい。そうすればそれが与えられると言われたんです。で、さらにもう一つ、7章12節。これは黄金律、ゴールデンルールという言われる人間関係の教えです。それで何事でも自分にしてもらいたいことは、他の人にもそのようにしなさい。これが律法であり預言者です。それで何事でも自分にしてもらいたいことは、他の人にもそのようにしなさい。これが律法であり預言者です。マタイの福音書7章12節。私たちが本当にこういう生き方ができたら、なんと幸せな世界が生まれるでしょうか。とても簡単に見えますね。何事でも自分にしてもらいたいことは、他の人にもそのようにしなさい。あ、自分がしてもらいたいと思うことを人にしてあげたらいいんだと単純に考えますが、実はこの教えはとっても奥が深いと思います。この教えと取り組んでみると、私たちは自分の人間性というのが見えてきます。これだけやっても一回のメッセージになっちゃって、ちょっと触りだけ言いますけど、これを本当にこう考えていくときにですね、私たちは自分にしてもらいたいことを他の人にしてるんじゃなくて、自分がされてきたことを人にしようとするっていうことなんです。自分の生い立ちとか、自分の環境とかで自分が受けてきた、誰でもいろんな傷を持ってますよね。で、その傷を他の人にも負わせようとするのが、私たち残念ながら、神から離れた人間の持っている一つの特徴です。で、本当に考えていくと、 じゃあ本当に自分は何をしてもらいたいのかなって私たちは意外と分かってないっていうことに気がつきます。イエス様は、まあ、この聖書の言葉を我々が掘っていくと、まあ、そんなことにもこう当たる。でも非常に分かりやすいですね。何事でも自分にしてもらいたいことは他の人にもそのようにしなさい。これが立法である預言者ですというのは聖書が言っていることなんだよ。聖書が言っている人間関係の一番大切なことなんだよ。ぜひ考えてみてください。まあ、今日はそれ以上は話しません。でとにかくイエス様の教えはとても分かりやすくて実際的でした。で聞く人の心を揺さぶってこのイエス様を信じてイエス様の教えの通りに生きてみたいっていうそういう思いを起こす教えだったんです。先ほど司会者に読んでいただいたマタイの福音書の7章の28節29節は、こんなふうにこのイエス様の教えを聞いた人たちの反応をまとめています。イエスがこれらの言葉を語り終えられると群衆はその教えに驚いた。というのはイエスが律法学者たちのようではなく権威ある者のように教えられたからである。律法学者というのは当時この聖書の言葉をこうずっと解説してた人たち。先輩の解説に自分のこうちょっと解説をつけてとにかく解説だけをしてた人。ところがイエス様の言葉は権威のある者のようだった。どういうこと？権威のある人の言った言葉には従いますよね。その通りに人は動きますよね。だからイエス様の教えを聞くとイエス様の教えの通りに生きようと人々はそういう意欲を持つようになったということなんです。さてそんなイエス様の教えの締めくくりがこの先ほど読んでいただいた二つの土台に家を建てた人の話です。イエス様は自分の言葉を聞いたら二つの選択があるよ。それを行うか無視するか自分勝手に生きるか、それによって人生の結末は変わるよとここでこの2つの家の話を通して私たちに教えています。じゃあそこに行きましょう。マタイの福音書7章24節、だから私のこれらの言葉を聞いてそれを行う者は岩の上に自分の家を建てた賢い人に比べることができますと言います。誰でもですね、岩の上に家を建てたら、まあ、土台がしっかりしてたら頑丈で、まあ、多少の災害には問題がないだろうと誰でもわかると思います。岩の上に土台を据える。ところが岩の上に土台を据えるためにはものすごく大変です。岩に穴を掘ったり岩の表面をある程度こう削ったりですね、もうとにかく手間がかかります。私は以前私たちの教団が持っている長野県の八ヶ岳のふもとに持っている松原湖バイブルキャンプというところのキャンプインをしていました。ちょうど私がキャンプの働きにずっと関わっている頃はキャンプに来る方も増えてきて、なんとかその働きを拡大するために新しい駐車場を作ろうということと、まあ、敷地はあるんですね。だから新しい駐車場の場所を作ろうということと、から新しいキャビンを作ろうということで我々はいろんな計画をして、まあ、実際に夏になると毎週行っては肉体労働も若い青年たちと一緒に肉体労働してました。で、まあ、新キャビン建てる、キャビン建てるっていう方はこれはもうお金出して専門家に任せましょう。で駐車場を作る方は我々が肉体労働でやりましょうということになったんですね。でところがこの松原湖のキャンプっていうのは八ヶ岳の山腹に中腹にありまして、大体1100メーターぐらいのところに、標高1100メーターぐらいのところにあります。山腹にありますから当然傾斜地です、まあ、ある程度こう平らな土地がほとんどありません。数千坪ありますけども、まあ、こう木が生えて白樺がとかカラマツが生えてですね、そこにこうあります、まあ、木を切るのは結構簡単です。ところがこう駐車場を作るためにはですね、岩をどけていかなきゃいけないんです。岩をどけて場所を作っていかなきゃいけない。でこの辺はですね、昔八ヶ岳が噴火した時にこの八ヶ岳から岩がこうバンバン飛んで埋まってる地域なんですね。で我々はこの例えばこう駐車場を作る場所を決めたんですけど、そこのど真ん中にですね、この30センチぐらい外に土から出てる岩があった。30センチぐらいの岩だから多分下も同じぐらいだろうってことで掘り始めました。どうだったでしょう。掘れども岩、あれどれぐらいあったか覚えてます。2メーターはなかったと思うんですけど、1メーター50か、それぐらいあってですね、この人間の手ではそれを掘り出せない。 で最後についに、四駆の車を持ってきて、それにロープをつけて、かなりテコでこうロープをこう岩に結びつけて、それで四駆の車でエンジンかけて、なおかつ我々がそれを後ろから押してですね、それで一日がかりでその岩を掘り出したっていう経験があります。まあ岩一つ掘るだけでもそれぐらいです。ですから岩の上に家を建てるなんていうのはどんな大変なことか、まあこれは自分も経験を持って身をもって知っています。じゃあなんでこの人は岩の上に家を建てたんでしょう。まあ、イエス様はその辺のことをこう言わないんですね。でイエス様の例え話というのは聞いた人にいろいろ考えさせる話。これは私の考え。この人は土台が大切だっていうことを知ってたんですね。そして必ず家を建てたら必ずいつか嵐がやってくるって分かっていたんだと思います。毎日の生活が平穏無事じゃないので、いつか嵐がやってくる、まあ台風が今向かってますけども、その時にもう耐えることができる家を建てよう。いや、それはこの岩の上に多少時間がかかるかもしれないけど、土台を据えて家を建てれば大丈夫だと考えたってわけですよ。で実際にそのようにこう家を建てました。イエス様のこの話の後半には、この砂の上に家を建てた人の話が出てくるんですね。でもしもですよ、仮に同じ日からこの2人が工事を始めたとしたらどうでしょう。岩の上に家を建てる人がやっとこう岩をですね、ある程度こう杭を打とうとして掘り終わってるあたりにですね、こう砂の家はもう完成しちゃうんですね。砂の家は完成しちゃってですね、完成披露パーティーかなんかやってるんです。その間まだこう岩の人がこう一生懸命、まあ、今だったら ドリルとか削岩機でこう岩に穴開けてる状況ですね。でやっとこう岩のところをある程度こう平らにしたりして杭を打ってこう固定できるような状況になった時に、もう砂の家の人はですね、ハワイかなんかに家族で行ってですね、ハワイ旅行かなんかの写真をね、岩の上にこうやって家を建ててる人に、俺たちはここでこんな風にやってるんだぜなんて送りつけてるような感じです。もうそれぐらい差がついちゃう。でも岩の上に家を建てた人はある意味で愚直なまでに一生懸命岩と格闘をして自分の家を建てていったっていうのが、まあイエス様が例え話で語っていること。まあおそらくこういう場面があったんでしょうね。聞いた人たちはそれがこう頭に描けたんでしょう。岩の家に上に家を建てるのはものすごく時間がかかります。根気がいります。それってイエス様が言われたように、私のこれらの言葉を聞いてそれを行う者は皆岩の上に自分の家を建てた賢い人に比べることができますって書いてあるように、聖書を通してイエス・キリストを信じてクリスチャンとして生きる、クリスチャンとして生きるっていう生き方と岩の上に家を建てる生き方はイエス様は同じだよって言ったんですね。新しい方に一言、クリスチャンとして生きるのは結構大変なところあります。砂の上に家を建てるのとは全然違います。残念ながら維持じゃありません。時間かかります。根気があります。例えば、今日この日曜日の朝に礼拝を私たちは持ってますが、この日曜日の朝の時間というのは、どうでしょう、ほとんどの方にとっては一番一週間で美味しい時間ですよ。お仕事で残業が多い方だったら、日曜日の朝は寝てたい。主婦の方も、まあ、土曜までいろんなことやって日曜の朝にご飯食べたらちょっとくつろいでいたいとかね。私は子供の時に教会行ってませんでしたから、この時間は金高薫世界の旅を見てですね、その後に宇宙大作戦スタートレック見てましたね。で12時からマキシンジのああやになっちゃったって大正テレビ予選見てましたよ。でみんなこうくつろぎたい、その時間に私たちは教会に来て聖書の話聞いた。まして例えば教会学校の先生をしている方たちは一週間前から、あるいは前の日土曜日、今週休もし2日だとしても、土曜日に一生懸命日曜日の朝に子供たちに聖書の話をするために、他の人が遊びに行ってる時間にですよ、一生懸命聖書のお話をする準備をしてたりします。ね。から、日曜日に教会に集まって礼拝をして、聖書を学んでお祈りして、そしてある人は午後までこの教会のいろんな奉仕をして、しかも毎日聖書を読んでお祈りをする。確かに神様に従うために まあ、これは今の時代はかなりある程度になったと思いますけれども、まあ、世の楽しみを犠牲にして生きている、まあ、人によって違いますけど、でもやっぱある程度クリスチャンとして生きるということは、この世の楽しみを犠牲にして生きるということはあるでしょう。時間的な拘束もあるでしょう。そういう意味で言うと、決して楽な生き方ではないと思います。根気がいります。時間がかかります。岩の上に家を建てるのとまさしくそうだと思います。聖書を読んでお祈りすることとですね、教会の集会を守ることですね、神様に仕え続けることに本当に根気がいるんです。さらにですね、今まで信じたことがない、この天と地を作り私を作ってくださった神様がいらっしゃるっていうことを聖書を通して認めること、そして私がその神様を無視して自分勝手に生きている罪人だということを認めること、これは格闘があります。そしてキリストが私たちの罪のために死んでくださって、死を打ち破って本当に今日も生きている、目で見ることはできないけど生きている救い主だって信じることは、まあ結構やっぱり大変です。なぜかって言ったら、今までの生き方を、若ければまだいいですけどね、年が上がれば上がるほど私たちは自分の生き方を変えなきゃならない。ライフスタイルもある意味で変えていかなきゃならない。だからそういう意味では決して楽ではありません。なんて言って来週から来てくださいね、脅かしてるわけじゃないですからねでもね、本当そうなんです。骨折れます。時間かかります。だけどイエス様は、私の言葉、これらの言葉を聞いてそれを行う者は岩の上に自分の家を建てた賢い人に比べることができるって言ったんです。それがイエス様は賢い生き方だって言った。なぜでしょう。イエス様は25節でこう言いました。雨が降って洪水が押し寄せ、風が吹いてその家に打ちつけたが、それでも倒れませんでした。岩の上に建てられていたからですって言いました。イエス様は岩の上に家を建てた人の予想通り嵐がやってきたって言うんです。イエスキリストを信じてクリスチャンになったら全てがハッピーで幸せで、人生の嵐がやってこないかっていうと、全然そんなことはありません。私は18歳でイエスキリストを信じてクリスチャンになりました、もうすぐ38年、今38年目に入ってますね。この38年を考えたら、もう人生の嵐はもういくつもありましたよ。雨が降って洪水が押し寄せ、風が吹いてその家に打ちつけた、そういうことがたくさんあります。でもイエス様は言いました。7章25節、それでも倒れませんでした。岩の上に建てられていたからだ。私たちがどんなに弱くても土台がしっかりしているとき、いつまでも変わらない聖書の言葉、神の言葉、イエス・キリストの言葉、イエス様っていうお方に私たちはしっかりと土台が据えられているときに、私たちの人生は嵐の中でも安全なんだ、嵐を乗り越えていくことができるんだってイエス様は言われたんです。さて、もう一つの生き方がここで出てきます。7章の26節、また私のこれらの言葉を聞いてそれを行わない者は皆砂の上に自分の家を建てた愚かな人に比べることができますと言いました。砂でですね、自分の家を作るのは非常に難しいです。よく子供の時に海岸で砂でお城とか作りましたけど、砂だけで自分の家を作った人は、まあ、あまり聞いたことはないですね。まあ、雨降ったの場合ですからね。だけど砂を土台にして、砂の上に土台にして家を建てることは、まあ、非常に簡単です。岩を平らにすることは難しいですけど、砂を平らにすること、砂に穴を掘ること、小さなことも、でもいくらでもできると思います。非常に簡単にできる土台です。この人は、まあ、そういう意味で言うと土台の大切さを知らなかったっていうことですよね。とにかく早く立って早く住んで後のこと考えない。ある人が、現代の日本人が嫌いなものは MMK だって言いました。 MMK って何だか分かりますか。マントヒヒモモンガコアラということではないんですね。難しいこと、面倒くさいこと、苦しいことが嫌だ、これ MMK って言うんですね。 手間がかかる岩の上に家を建てるなんていうことよりも、パタパタと砂を平らにしてその上に家を建てる方が楽に決まってるわけです。まあ、今いろんな便利なものがあります。漏せずにいろいろできるもたくさんいろんないいものがあります。もちろんそれは大いにうまく使ったらいいと思います。でも私たちの生き方そのものがお手軽でいいのかっていうことですね。砂の上にパタパタ簡単にして土台を据えて家を建てるように簡単でいいのかとイエス様は私たちに語りかけているんです。皆さんは他の方の新築祝いっていうのに行かれたことがあるでしょうか。おそらく1回や2回はもっとあるかもしれませんね。この皆さんですね、この新築祝いに行ったらですね、何を褒めますか。何を褒めますか。普通は壁の色とかですね、屋根の色とかですね、この部屋の作りとかですね、それからそこに置かれている家具とかですね、このカーテンなかなかいいですねとかね、そういうものを褒めますよね。この土台を褒める人ってほとんどいないと、ね、ピンポーンって言ってですね、で、あ、どうもこの度どうもおめでとうございます、ちょっと待ってください、どうしたんです、ちょっと裏庭に回らせてくださいとです、ね、しゃがみ込んでですね、土台を触りながら、あ、これ秩父セメントですね、林家たい平が喜ぶと思いますね、さすが地元とかね、からいやー、なかなかこの土台のコンクリートの締まり具合いいですねと、ここに入ってる縞模様なんかこれ最高ですよねと。土台を褒める人いますか。褒めたことあります。今度は新築祝いに行ってやってみてください。変な目で見られますからやめた方がいいです。で、土台っていうのはまあ目立ちません、ほとんど見えません。でも土台がしっかりしてなければ、どんなにいい壁紙を使ったり、どんないいカーテンをつけても、どんなに立派な調度品をやっても、何かがあったらアウトです。ですから家を建てるときに土台のことを考えて建てる人は、まあ確かに賢い人ですね。今マンションとかそういうものだと我々は分かんない段階で決まってますけど、家を建てるならやっぱりどういう土壌でどういう土台を建てるかっていうことは大切ですね。で、見えない、土台は見えない、人生の土台も気をつけないと、しっかりしたものをしないと土台が見えない。でも土台がいい加減だと大変なことになる。私たちは1995年の4月から2001年の3月まで、去年龍馬伝をやっていた、まさしく高知県の高知市、今高知喜びキリスト教会という名前になりましたが、もうその教会で6年間牧師をしてました。で、私たちのいた教会は、まあ、高知市のちょっと西の方のですね、高知国立高知大学のすぐ、まあ、歩いて2分ぐらいのところにある10.5 畳のワンルームのアパートが3階建てで31部屋ある。もう全然わかんないですよね。うなぎの超寝床みたいな、ものすごく細長い学生アパートの1階部分の、まあ、半分ぐらいが、住宅付き店舗になったんです。で、そこを教会で借りて、まあ、そこに住んでました。で、ある日のこと、ある年の暮れでした。この牧師室に8畳 の, この畳の部屋があったんですが、確か礼拝の後かなんかですね、そこで子供たちがドタンバタンとか暴れてたんですね。で、うちの子を残した他の子たちが帰った後で、私その、今があって8畳間が特に6畳間があったんですけども、その、まあ、今から本をこう6畳の方に移動する用事があって、こう本を箱に入れてこの8畳間を抜き落としたの。抜き落として畳に足をかけたら、畳の反対側ですね、こうやってペロッと上がってきた。もともと古い建物なんで、ちょっとこう床が弱くなってるかなっていうことは分かったんですが、まあ、結構重かった、重いの持ってたんで、途端に反対側ペコッと上がった。そんなことなかったんです。で、これはおかしいっていうことで本を置いて、あっちこっちの畳をこうやって動かしてます。で、あっちこっちにペコペコと上がる。で、これは絶対おかしい、一体何が起こったんだっていうことで、まあ、家具をどけてですね、みんなで家具をどけて8畳 の, この床を全部畳を上げてみました。その時私たちが見たものは何だったのか、まあ、うちの子供に喋らせてもいいんですけど、そこにはこうねだってありますよ ね, こうね、床のところにこうね入ってますよね。普通そこにはこうちゃんと床板があるわけです。多少こう隙間が空けてある場合もありますし、まあ、 塞いじゃってる場合ありますけど、床板がちゃんと張ってあるか、床板が張ってなかった、あったものはこれぐらいの大きさの三角形とかです、同じぐらいの大きさの台形とかですね、そういう板がたくさんはめ込まれてありました、ジグソーパズルで。私たちはそこの上で何年だったんですかね、何年か覚えてませんけど、その上で何年間か生活してた。でたまたまみんながドタバタ暴れたんで、下の床の床にあるこういういわゆる木の板がずれてペコッときたんですね。で即大家さんに電話して、次の朝一番で大工さんを連れてきてくれて、もう一度畳を開けてみんなで大笑いですね。大工さんも大笑いです。でじゃあすぐ直しましょうってことで、まあ、すぐ直してくれたんで我々はその後、まあ、安全な生活ができたんですけど、この大工さん曰く、おそらくこの工事をした人が手抜き工事をしたんだろう、材料費をケチったんだろうと。で最後の場面でまあ分かんないからっていうことで、この余ったそのね三角だとか台形とかね四角の板をこううまいこと乗っけてごまかしたんだろう。私も長年大工やってますけどこんな工事を始めていました。日本人がもう一つ嫌いなものじゃなくて大好きなものは RTK だそうです。RTK。ラッコとタヌキとコアラではないんです。楽なこと、楽しいこと、気持ちがいいことだそうです。楽なこと、楽しいこと、気持ちがいい。これ誰だって好きです。誰だって好きです。当たり前に好きです。私だって好きです。でも、これだけの上に自分の人生の土台を立てようとしたら、それはイエス様が言ったように砂の上に家を建てるのと同じで、やがてその土台はきしみ腐りダメになってしまう。はからずも我々は高知で同じようなことを経験したわけですね。そのことに建物ならば建て直すことができます。だけど私たちの人生だとしたら、そのことに気がついた時には自分の人生をやり直すことが手遅れだっていうことがないとは言えないわけですね。さあ人生には嵐がつきものです。イエス様は27節でこう言いました。雨が降って洪水が押し寄せ風が吹いてその家に打ちつけると倒れてしまいました。しかもそれはひどい倒れ方でしたって言いました。条件は同じなんです。砂の家に家を建てた人も岩の上に家を建てた人も雨が降って洪水が押し寄せて風が吹いてその家に打ちつけました。私たちはイエス・キリストを信じてクリスチャンになってもならなくても人生の嵐にさらされる条件は同じです。その後が問題です。この砂の上に家を建てた人の家は倒れてしまった。イエス様しかもそれはひどい倒れ方だったって言ってます。なぜでしょう。それはその人が頼りにならない砂を自分の人生の土台にした、家の土台にしたんですよ。ある日曜日の夜に2人の青年が連れ立ってですね、この町に思いっきり飲み明かそうと話しながらある教会の前を通ったそうです。するとその教会の入り口に、まあ、その日の夜に行われる伝道会の看板が出てたそうです。そこにはですね、罪から来る報酬は死ですっていう看板がです。私はちょっとこの看板を出したいとはあまり思いません。よくありますね、信じないものを裁かれるとかってあちこちこうお札が貼ってありますけどね、ちょっとあれは私もっとピンクとか赤がなんかでもちょっと神愛ですとか書いた方がいいんじゃないかと思うんですけどね、まあ、罪から来る報酬は死ですっていうタイトルだったそうです。とにかくで2人のうちの青年の A はそのタイトルを見て、罪から来る報酬は死だって、バカバカしい、じゃあおい俺たちはこれからパッと死にに行こうじゃねえかと言ったそうです。で青年 B はですね、それを聞いて、いやさちょっと悪いんだけど俺ねちょっと気分が悪くなってきたんで俺今日は飲みに行かないで帰るわ。そうなのってことで、じゃあなってことでその教会の前で2人は別れた。青年 A がですね、町に向かっているのを陰で見ていた、帰るふりをして陰で見ていた青年 B はこそこそと戻ってきて教会の前にもう一度立ったんです。罪から来る報酬は死だ。彼は周りを辺りを見回して自分の友達がこっちを見てない、 帰ってきてないというのを確かめて、こっそりと教会に入っていた。その晩彼は聖書からのメッセージを聞きました。はじめに神が天と地を創造した。この世界を作られた生ける誠の神がいらっしゃること。その神様が自分のことを本当に愛してとっても大切にして心配してくれていること。ところが自分はその神様のことを全然知らないで自分勝手に生きている。その生き方を聖書は罪の生き方。そういう人を罪人と呼んでいること。そしてこのままの生き方をしていたら、死んだ後に神様の厳しい裁きに遭わなきゃいけないこと。さらに、そんな私を愛してくださった神様が、救い主イエス様という方をこらえて、十字架の上で私の身代わりに殺して、私のその人生の問題を解決しようとしてくださったこと。イエス様は死の問題を解決して蘇って、信じる、イエスキリストを信じる人の人生を新しくすることができること、その話を彼は聞きました。彼はその晩そのことを聞いて、自分が神から離れて自分勝手に生きてきた罪人だということを認めて、イエス様を自分の救い主として自分の人生にお迎えしたそうです。でそれから彼は毎週この教会に通い続けて聖書を読んで、そしてクリスチャンとして成長していったそうです。1891年の3月4日のことだったそうです。その日はちょうどアメリカの第24代の大統領の就任式がある日だったそうです。新聞は朝から大統領就任のニュースを大々的に報道していたそうです。その時、アメリカのある州の刑務所で一人の男がその新聞記事を読みながら涙を流して観衆に語りかけたそうですね。今度大統領になったあの男は、若い時に俺と一緒に散々悪さをして遊び回った男だった。だけどあいつはあの晩に教会の看板を見て教会に行くようになった。そして神を信じて聖書に従うようになった。でも俺はあいつから俺もお前も教会に行こうと誘われたけど、俺はあいつの言うことは一切聞かないで生きてきた。お手軽な生き方をしてきた。今日、あいつは大統領になった。俺はこれからも一生涯この刑務所で過ごさなきゃならない。なんて俺はバカなことをしたんだろう。と言ったそうです。この大統領は、気分が悪くなって、そしてこっそりと戻ってきて、教会に入った、青年 B だった。彼は第24アメリカの第24代大統領グローバー・クレーランドという人だそうです。彼は時間と労力がかかるイエス・キリストの言葉の上に自分の家を建てるという生き方を選びました。さて話を締めくくりますが、今日もイエス様はこの聖書の言葉を通して私たちに語りかけています。私たちがイエス様の言葉を聞いてそれを行うか、その言葉にかけて生きてみるか、それともそれを無視してあくまでも自分の力と知恵と経験だけで生きていくか、どちらの人生にも嵐はやってきます。イエス様はご自分を信じて岩の上に家を建てる人になってほしいと今日皆さんに願っています。ぜひ教会に続けてこられて、そしてこのイエス様を信じて岩の上に家を建てる人生を私たちは送りましょう。お祈りをして終わります。天の父なる神様、今日私たちはイエス様の例え話を一緒に読むことができてありがとうございます。私たちはイエス様の言葉の上に人生を建てるのは決して簡単ではありません。時間も労力も手間も暇もかかります。でも本当にイエス様を信じて、そしてイエス様の上に私たちが自分の人生を据えるときに、どんな人生の嵐の中にあってもその嵐でひどい倒れ方をすることはありません。守られてそれを乗り越えていく力が与えられます。どうか私たちがこの日本全体が地震を通して津波を通してまた原発の事故を通して私たちが今まで持っていた価値観や生き方や生活やさまざまなものが 本当に揺さぶられている中で、どんなに揺さぶられても倒れることがない盤石なイエス様というお方の上に自分の人生を築くことができるように助けてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。